寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の深沢消化器内科医療法人社団臨和会介護部門カーサフォレスタ藤枝、天誠産業株式会社、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん、今月は江戸に学ぶ。
おはようございます。そうです、第1回目焼き有田君の話をしながらね、江戸に学ぶということで今月は話をしたいなっていう話をしました。
55歳で正社員になった有田さん。
そうです、もう頑張れよ頑張れよって思いつつで、まあここで俺たちが学ばなきゃいけないことってのはいくつかあってね、あの石田梅岩っていう人の話したでしょ、あの国府論をその後書いた、スミスに書いた、でもその国府論をスミスが書いた、そのそんな連絡があるわけじゃないんだろうけど、それよりも先のことを石田梅岩は書いてた。
江戸時代の商人。
商人。で今ね、世界金融支配体制って要はお金が全てみたいな世の中になってきちゃってさ、
はい、
で経済市場主義を取り入れて本当に経済っていう、その要は勝ち組負け組、とれて嫌いな言葉なんだけど、お金儲かった人がすごくてね、お金儲かんない人はもう本当に苦労して苦労してって正社員にもなれないでっていうな状況になっちゃったでしょ。でこれちょっとね、尊敬を受ける人ってなんだっていうと2通りあると思ってんだよ。一つはね、まあ、平っときゃお金儲けに成功した人、まあ、それ尊敬を受けるかどうかわかんないけど、でもお金儲けて成功した人っていうのはみんながついてくるじゃんね、いろんなところで。これ尊敬してるかどうかちょっとよくわかんない、でもそれが一つだよ。これもう一個はね、本当に徳を積んだっていうか、人のためにその精神文化として人のことをやれた人、やれる人で、そのでもそれは見えないんだな、その姿が。でお金儲けって、お金儲けた人って形が出るもんだから、みんなそっち行っちゃうんだよね。でもそうじゃねえだろうって、本当はね。でその今のこういうあの資本主義みたいな世界金融支配体制ってやつが出来上がった、その根底ってのは実はね、最近になってそんなことがクローズアップされてきただけでね、明治の時からあったのさ。それはもう自由主義っていうやつがその日本に入りかけたのは明治だから。で明治の、政府は列強に追いつけ追い越せって、富国強兵ってやつやったわけだから、まあ、簡単に言えばさ、持つ者と持てざる者の生活のレベルが開いてきちゃったから、その政府としてはその差を縮めるために何かしなきゃいけねえって言うんだよね。で結局日本なんか領地拡大しかないじゃんね。から外国だってそうだよ、領地拡大だよ。だからそのスペインにしたってイギリスにしたっていろんなところへ、植民地、オランダにしたってそうだよ、植民地いっぱい持ったじゃんね。ただ日本がね、西欧諸国とうんと違った一つだけがあるのね。それは日本には精神文化が残ってたのさ。でその根底が実は江戸時代って260年だから270年続いてるでしょ、平安で。だからその中で庶民は必死になって生きる術を身につけてきたわけだ。その文化の根底になるやつは士農工商だよね、前回も言ったけど。で士は何した、武士は政治を司る、祭りごとじゃんね。から農業は食生活を要は補填したよね。から工はその生産道具を作った。そして商は実はその全てを取り持った、流通だって。でそういう中にその石田梅岩を筆頭とする商人は精神文化として神道、儒教、仏教、これを混合して生活に取り入れた。でそれは古くを振り返った時にね、聖徳太子は和をもって尊しとなすって言った。でそれは未だに言うじゃんね、和をもって尊しとなすって言うじゃんね。ところがその実は前にこういう言葉がついてたっていうことを皆さん知らない。人皆たむろあり。たむろってのはね、何々党の党だよ、自民党とか民主党と書く、人皆党ありと書いてたむろあり。また神上ね、優るものも少なし。要は政治を司る人の中にも優るものも少なし、よって我々は和をもって尊しとなすって、これは聖徳太子の時代に聖徳太子がおっしゃったって言うんだな。でこの間も商い3割仕事7割って言ったよね。それは自分の仕事に精出すのはもう当たり前のことだけど、それは3割だよと。じゃあ7割は人のためにやれと、何でもやれ。伊能忠敬そうで、伊能忠敬って皆さんが知ってるのは、伊能忠敬は地図を作ったね。ところがもともと伊能忠敬は醤油屋で、婿だよ醤油屋の。 でそこで伊能忠敬は醤油作りを3割そして近所で頼まれる屋根吹き瓦の直し塀の直しもっといや土木道路を整理してそれをやってきたから伊能家すごい醤油が売れてそしてうまくいってその要は今度は自分が地図を作った地図を作るのは今みたいにメジャーがあるわけじゃねえから人の協力を得てみんな歩幅を揃えたってんだからそれを何度も何度も練習して何尺何寸ってやつを選んでそしてその距離を測り出して地図を作ってったってすごいやな。で結局ねそういうことって何かって言ってね和力って言うんだよ和の力和力
和の力和力
ね。で江戸の文化っていうやつはねその和力を持って庶民の生活がなされた。さあ江戸の文化を表す今残っている文献で一番代表的なものは何かっていうとね浮世絵で浮世絵それは浮世絵これは西洋のね西洋の当時のだよ当時の1800年代1800年代あるいは1700年代の西洋の絵画と比べた時に大きな違いっていうのは一点すぐ分かるのね。実は西洋の絵画には書かれてる内容はキリストが書かれてる王侯貴族が書かれてるそれだけだよ。ところが浮世絵っていうのは庶民の生活そのものが書かれてるわけね。浮世絵っていうとなんか歌麿だとか写楽だとかねそんな話なんだけどそうじゃなくてもともと浮世絵っていうのは浮世なんだから世の中を描いたもんなんだ。でその画法にもねすごいと思うんだけど俯瞰図長官図って上から見たとかそんなのは西洋の画法にはなかったよ。でその色合いから庶民が生き生きと描かれている様子これはね大変なことでね当時のゴッホなんだ、ジャン・セバスチャン・ゴッホこれらが描いたやつを何がっつったあれ印象派っていうじゃんねあれヤパンインプレッションなんだ日本の印象なんだな。だからまあこれもすごい。でさらに何に描いたか、なんだ浮世絵は何に描いたか和紙に描いたでしょ。和紙ってなんとなんだなんとなんで作られた
構造三つ股
そのとおりねそのみんな言ったら構造三つ股を組み合わせて洗って使えるんだ。今の紙洗って使える紙なんかないじゃん。だからその要は紙質が三つ股構造つまり繊維を縦横に編み込んで再利用が可だって今でいうエコだよ。だからこれはすごいな。さっき言った図柄もそう、まさに右脳文化が花開いた時代が江戸だよな。それじゃねそれでねもう一個ねどうしても伝えたいことってね1860年にパリの万博ってのがあったのさ、
はい、
だからヨーロッパでそのね明治人だろだからその前じゃんねそのパリの万博で江戸幕府が伊万里焼出展したのよ。でその庶民が陶器を使っていたっていうのは当時は日本だよね。
はあ、
そうだって西欧諸国は陶器を使ったのは貴族王侯だけだ。だからそれを送ったっていうことだけでもすごいんだね。でこれで欧州びっくりしたわけだよ。でそれでなんでさっきの浮世絵の話になったかっていうとその陶器を送るのに包んでいったものが構造三つ股の和紙ってやつ厚いからだからクッションになったじゃんね。そしてそれをその万博で日本から送られてきたものを開いたところそれなんだこれって見たパリ人西洋人フランス人びっくりしたわけで、あ何この絵はかこの紙は何これがその要は日本が優れている一つのなんていうかな外国に日本ってすごいぞって思わせた一つの契機になったんだよね。
ジャポニズムが流れていった頃ですね。
そうそうそう。だから今その当時の陶器があればあーすごいな一個ぐらい持ってたな。
浮世絵も陶器もだから海外のコレクターがたくさん持ってる。
そうね、だからそれは日本の文化に気づいたのが海外の人なの。日本人は一部の人は分かるけどほとんど興味がないじゃんね。東大元暮らしでやっぱりちゃんと足元見ていきたいよね。だからこの江戸っていうやつはねちょっと調べていくとねすごく面白いことがあるんだな。これ庶民の生活とても大切だよね。これを大事にすること。今の政治もね庶民のことをやっぱり考える政治家っていうのが本当に見えたらねこれはすごいことだよなと思うんだよ。俺お金が全てあるがいいとは全く思わないね。精神的に 安定してゆっくりした人生っての送れたらこれいいんじゃないのね。まああと今月2回か、まあもうちょっと深く入ってきてなと。
江戸時代にたっちゃんがいたらすごく江戸っ子っぽかったかもしれませんね。
本当だよね。誰も相手にしてもなかったしな。